皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第276回目、先週に引き続き池田さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
あるのかなって、なんかその真ん中ら辺が逆にこう中途半端で、
あ、なるほどね。
なんかその堀江さんかな、堀江さんの話かなんかで、なんか、一杯1万円のラーメン作りますみたいな話、聞いたことがあって。
はいはいはい。
これが売れるらしいんですよ。
売れるんだ。
一杯1万円のラーメンなんですけど。
はいはいはい。
で、まあ、ご本人曰く、原価も高くてって話らしいんですけど、その1万円っていうところに価値があるらしくて。
ほうほうほうほう。
例えば YouTuber とかが、1万円のラーメン食べに行ってみたみたいな。使えるんですよね。
確かに。
はい。
確かに。
で、そこでまたそういう風に紹介されるから、1万円のラーメンあるらしいよっていうのがこう広がり、みたいな、こう、いい循環。
はいはいはいはい。
なってるみたいな。
へぇー。
そういう意味でこう、なんていうんですかね、たくさん売れるものではないかもしれないですけど、フラグシップとして1個持っといてっていうのは、いいかもしれないですよね。
ああ、なるほどね。なんかこう話題性になる、
そうそうそうそうそうそうそう。まあうちの場合そのまあ5000円のギフトまあまあいいものなので、そうそうそう、そういうのもあっていいのかなと思ったりとか、ですね。
なかなかやっぱりそこのなんていうの、価格帯こう攻めに行こうっていう時結構勇気いりません？でも。
そうですね。確かに。
ね、結果オーライだったのかもしれないけども。
そう
ね。
そうなんです
ね。品切れになるぐらいもう売れちゃったって、もういう感じなんでしょうけども。やる前、ね、他のその、ライバルはもう3000円とか2000円台でやってんのに、みたいな。
そうですね。ただ、ちょっともう、思ったのが、ね、けど、その、もうそれすごい悩んだんですよ。12月にその商品。11月かなぐらいにリリースしたんですけど、その5400円つけるのか、4980円つけるのか、悩んだんですけど、
悩む。
そう、ちょっと思ったんですけど、もともと原価が高かったっていうのももちろんあるんですけど、4980円をつけてて、その後上げるのってめちゃくちゃしんどいんですけど、
しんどい。
そう、けど、5400円をつけといて、今、発売開始の状態なんで、結構つけて、お安いですよって言ったら、売りやすいんだろうな、みたいなところもあって。
ああ、なるほど。戦略的にも立てやすいんじゃないかと。
そうです。仮に、その、去年のその11月にリリースした時に、利益出なくても、それが本当にいい商品だったら、一回手に取っていただいて、レビューも、もしいい商品だったら、いいレビューいただけると思いますし、高いようにつけといて、いいものを売るっていうのは、やっぱり、こう、なんていうんですか、特に、こう、僕みたいなというか、その、小さくやってるところからすると、なんか量産する感じではなく、いいものを、他が作れないいいものを高く売るっていう形はやっぱり、いいんじゃないかな、って、やっぱ、改めて思いましたね。いや、怖かったっすけどね。原価も高いんで。怖かったですけど、ね。
残しちゃったらどうしよう、みたいなね。
そうですね。さすがに1000食も食べられないんで。そう。最後食べるっていう手があるんですけど。
でも。
さすがにちょっと1000食それきついな、みたいな。そうしました。まあありますけどね。まあけど。なんかそういう戦略の方が逆に今の時代いいのかな、なんかこう、思いましたね。いいものを高いものを、まあ、高いけど、いいものを作って、喜んでいただくみたいな、の方が、みんなハッピーな気がしますね。
だって、いや、なんだろうな、
安くても高くても買って美味しくなかったらもう。
そう、そうなんですよ。
ね。食品って特にね。
そう
そ
うそう。うん。そう、最悪っすからね。
ね。
まだ美味しくて高い方が全然いいっすよね。まあ高いもんなって。
そう。なんかそこで、まあ納得するっていうか。
そうそうそうそう、そう、う
ん。高いもの買ったんだから、こんだけ美味しかったら、これは、まあ、これはいいよ。
そうだよね。
ね、満足するよ、みたいなね。
そうですね。
買った人もね、そう、思ってもらえばね。
そうそうそうそう。
うん、
その
、うん、価値に満足してもらえれば、
うん、ね。価値を感じて続ければ。
うん。
そうですね。うん、あ、そう、あと、ギフトって、あれなんですよ、その、いい印象を与えると、すごく、こう、いい循環が生まれると思って、
ほうほうほうほうほう。
なんていうんですかね、普通商品買って、自分で使うと自分のところで止まるじゃないですか。うん、よかったって、レビューとか書かない限り止まるんですけど、うん、ギフトって、A さんが買ってくれて B さんに送るじゃないですか。だから B さんがよかったら、うん、これプレゼントとしていいじゃんって言って、次のプレゼントって B さんが、C さんに送ってもらいたいです、ね。
あ、わかるわ。なんか、ね、なんか、うん、もらって、うん、あ、これいいなと思ったら、誰かに紹介しようとかって、なるなる。そういう気になる。ちょっと、
そうですね、
頭の中にインプットされる。
ですよね。
うん、なんかされるされる。
贈り物何にしようって結構皆さん困ってて、
うん、
そう、その中でいいものが飛び込んできたら、あ、これ今度なんかの機会に使おうみたいな感じで、うん、いい循環でこう広がっていくと思うんですよね。
確かにね。
うん、だからこそ、こう、うん、なんか、なるべくこう、いいものを作るっていうところには、
はいはいはいはい、
注力すべきなのかなって。
確かにね。
そうだったらもう高くても仕方ないかみたいな感じですかね。
食品は、そういう、あれなのかね、やっぱりそういうところもいけるんですかね。
そうっすね。
ないのかな。
まあ、あと、ちょっと高かったからかどうかはあれなんですけど、うん、ちょっと僕の中で面白いことがそう、別に自分で仕掛けたわけじゃないんですけど、面白いことが起こったんですよ。
うん、
今年2月ぐらいなんですけど、
うん、
元スマップのですね、
草
薙剛さんのですね、YouTube チャンネル、つよぽんチャンネルってあるんですけど、
はいはい、
そこのお取り寄せグルメの中にうちの商品が入ったんですよ。
すごい。
そう、ありがたいことに。まあ、ただ、その、そう、びっくりしたんですけど。
すごい。爆発したんじゃないですか、じゃあ。
いや、2月そんな売れる時期じゃないんですけど、うん、やっぱり売り上げはそれなりに上がったんですけど、まあ、だそこの切り分けが難しいんですけどね。
うん、
そのコロナ禍で上がったのか、その、影響なのか、みたいな難しいんですけど、けど、なんていうんですか、自分で、ツイッターとか、自分で調べるなんて言うんですっけ。そう、まあ、なんか自分で調べてみたら、
うん、
まあ、やっぱり紹介されてたから買ってみたとか、いくらか、めっちゃ多くないですよ。ちょっとあったりして、
うん、
そうですね。
じゃあ、プチバズったんですね。
プチ、そうですね。プチ、そうそうそう、プチバズりました。
でも、草薙剛が紹介したっていうのもすごいな、うん。
そうですね、ありがたいことに。そうそうそう。
そういうのって LP には入れられないんかね、うん、
多分、厳しいと思うんですよね。
草薙剛って入れるのがまずいんかな、
多分、楽天は多分 NG だったと思います。
ああ。
はい。特にま
あ。某有名、ね、有名 YouTuber がみたいな。
もう誰かわかんないですもんね。そうですね。
でもなんかどっかでそれも、あれだね、一気に自慢したいよね。
そうですね。あ、けどちょっと今あれですね。そう、まあ、これがあってっていうわけではないんですけど、
うん、
その、まあ、ちょっとさっきお話したそのグルメオフ会でいろいろお話を聞いた中で、やっぱりその、インスタとか、今更なんですけど、もっと今更だと思うんですけど、YouTube とか、インスタとかのコンテンツの大事さっていうのをいろいろ聞いたんですよね。
はいはいはいはい。
で、YouTuber さんに動画作っていただこうかなと思って、
はいはいはい。
今、動いてますね。
あ、YouTuber に動画を作ってもらうの、
はい、あ、そうです。YouTuber さんに、何ですかね、食べてみたみたいなやつを
作ってもらおうと思って、はいはいはいはい。はい。
今進めてます。
ほうほうほうほうほう。
はい。あ、もう全然そんな、あれですよ、その超メジャーなとかじゃないんですけど、そうですね。僕がお願いしたのは、今一人にしかお願いしてないんですけど、
うん、
登録者数14万人の YouTuber さんで、まあまあいると思うんですけど。
いますよね。
はい、あ。で、14万人の方で、僕15万円でご提案したんですけど、
はいはいはい。
今、いろいろ困ってらっしゃると思うんで、10万円でどうでしょうっておっしゃっていただいて。
あ、向こうから。
そうそうそう、めっちゃいい人。
いい人ですね。
そうそう、めっちゃいい人って思って。
だったら5万でできたかもしれないね。
いや。いや、なんか、それ、相場がね、あるらしいですけどね。
うん、
相場は、そう、じゃ10万円ぐらいが相場っていうのも、まあ、実際あるらしいんですけど。
あ、そうなんですね。
そう。
相場わかんないんで、今適当に言いましたけど。
まあ、僕もちょっとわかんなかったんですけど、うん、でも、ぜひ、なんか、ちょっと、なんですかね、外国人の方で。
あ、そうなんですか。
そう、外国人の人で、日本人の、うん、日本の、なんか、美味しいものを取り扱ってたり。する方だったんですよ。だったんで、はいはい、なんか日本人そういうの好きじゃないですか。日本人自分は含めてですけど、なんか海外の人が日本いいねって言ってるの、テレビ番組でも多いと思うんですけど。
なんか、ああいうの見てるとね、おお、日本も捨てたもんじゃねえなとかね。
そうそう。
なんか、自分日本人なのに、なんか、そうだそうだみたいなね。
そう。ちょっとこう誇りに
感じて。そう。わかる。うん。
そう。で、ちょうどいいお年どころかなと思って、
はい。
方に連絡取ったんですけどね。
おー。じゃあ、15万のところ10万でやってくれんだ。
10万円でやっていただけるって話で、そう、意外にリーズナブルで、そう。で、まあ、あれじゃないですか、これ14万人のじゃあ YouTuber さんにやっていただいて、これどんだけ影響あるねんって話だと思うんですけど、
うん、
まあ、ここら辺で村瀬さんとの話がいろいろ出てくるんですけど、なんだろう、楽器とか音楽やってるって話あったじゃないですか。
はい。
その中で、僕もそうだったんですけど、なんかこう音楽の機材とか買うときに、結構、まあ音楽だからっていうのはあるんですけど、YouTube見て調べてるんですよ。
YouTube 見て調べてる。はい。
音がどう変わる、エフェクターだったら音がどう変わるかって、YouTube で見てるんですよね。
まあ
音だからちょっともあるかもしれないですけど、
うんうん、
その時に、そのエフェクターを紹介してる YouTuber さんが、すごい有名かつ全然なんですよね。登録者数800人とか。
そうなんだ。
そういうのでも、なんていうんですかね、商品名、例えば、なんちゃらっていうエフェクターが、そのなんちゃらっていうのを YouTube で検索してみてるから、で、しかも、その人が紹介してるやつなんで、信用しちゃうんですよね、その情報を。で、買ってみたりするんですよ。
なるほど。
それと同じことが起こるんじゃないかと思ってて、っていう話を村瀬さんとしてて、村瀬さんから、確かに僕も見てますわ、と思ったんですけど、そう。で、だから、なんていうんですか、うちのだから会社名と、その商品名みたいなのが入ってる動画を上げていただいたら、その第三者の方が、例えばインスタでもいいですし、YouTube でもいいんですけど、これほんまどうなんみたいな、レビューこんな本に書いてあるけど、桜とかあるからどうなんっていうのを、YouTube とかで調べてた時に、そういう動画がヒットしたら、商品のその信頼性に、こう、一役買うんじゃないかな、というところもあって。なんでたら特別有名な YouTuber じゃないんですけど。
けど、
まあ、ちゃんとこう、綺麗に動画が撮れている方で、で、かつ、こう、検索にちゃんと引っかかるように。
引っかかるように。
まあ、そこは、まあ、こっちからこういうことにしてくださいってお願いしたらいいんですけど。
なるほど。
そう。それさえできれば、まあ、誰でもいいって嘘なんですけど、まあ、そこがちゃんとできている方であれば、全然。で、そうなんですよ。で、なんだろう、YouTube 一本動画作っていただくの10万円だったら、逆にお安いんじゃないか、みたいな。
それが、ずっと継続で、
そう。
継続ですもんね。
そう、資産が残るんですよ。
そうだよね。
そう。
そうだわ。残るんだわ、うん。テレビじゃないから。
そうなんですよ。流れないんですよね。
そうだわ。検索すると、その YouTube が出てくんだもんね。
そうですね。で、例えば、その今 A っていう商品を取り上げてもらったとして、今度 B っていう商品を作ったときに、その同じ会社名で、例えばバンって検索していたときに、そういう動画がバンってたくさん上がっていたとしたら、めちゃくちゃ信頼性高いですよね。
確かにね。
なんか、YouTube がもしかしたらもう古いのかもしれないですけど、もう。
いや。
けど、まあ、
まだ、だから、そうですよね。だって、ツイッターとか、インスタとかって、もう、前々からこう言ってはいたけど、実際こう、物販にこう、うまく絡め始めたなってのは、ここ最近じゃないですか、でも。
そうっすね。
ここ1、2年じゃないですか、
そうっすね、確かに。で、インスタ、そうなんですよ。インスタ流れていくんですよね、どんどん。僕インスタやってないで詳しくないですけど、けど YouTube ってこうやっぱり残るっていう嬉しさもあると思うんで。
そう。それね、村瀬さんも言ってたわ、この
間。けどこれ村瀬さんから聞いたかもしれない。
ああ
あ、まあまあまあまあまあ。まあまあまあまあ。まあまあまあ、そうですね。うん。あ、まあ、YouTube を資産として、まあ、作るっていうのをいいのかなと思って。
そうだ。そうだ。はい。確かに。
やろうかな。
確かに。ああ。そうだわ。YouTube で、その、Adobe のソフト、Photoshop なり、はい、イラストレーターなり、ちょっと、使い方、
はいはいはいはい、
自分で勉強しようと思うと、
はい。
その、上がってくる動画、こう、チェックするもんね、やっぱり。
見ます、見ます、やっぱり。うん。
たくさんあると、なんか、まあ、ね、Adobe のソフトだからもう、もちろん信頼性は十分あるから、ね、そこはいいんだけども、やっぱり、こんだけこう YouTube で紹介してくれてるから、なんかね、ね、
うん、
すげえ助かるなと思って、いつもこう。
そうっすね。
そんな感じで見ますけど。
うん、YouTube のその、なんていうんですかね、この、学べる力ってすごいですもんね。めちゃくちゃ勉強できる。何でも YouTube で勉強できるんで、今。
ねえ。
本当に。
うん、確かに、そうだわ。なんか、何かの作り方とかね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
なんか DIY のやろうと思った時に何かこう作ろうと思ったら YouTube、そのキーワードでね、DIY ってやれば出てくる
んです。そうです。出てきます、出てきます、もう。そうなんですよね。
え、こんなこと、こんなの作る人もいるんだ、みたいなね、あるもんね。
そうそうそう。そうそうそう。
確かに、そうだ。だから、それを見て、またなんか作ろうとかって思っちゃう時もあるし、あ、
こん
な、意外と思ってたほど難しくないんだな、みたいな。
そうですね。うん。ね、もう、そうですね。何でも勉強できちゃいますよね。
確かに。そうだわ。
うん。
あれですね。池田さんのその食品も、それ出たら爆発しますね。
まあそこを支えてくれるぐらいかもしれないですけど。そうですね。まあ、そのアマゾンのレビューとかも、なんか結構、どうなんでしょうね。うちも、ちょっとずつ大きくなったせいか、やっぱ攻撃されることって多いんですよ。やっぱりじゃあそういうのを、やっぱりこの、お客さん向けのレビューが、こう、作られたものじゃないかっていうような意識も少しずつあると思うんで、やっぱりこう、第三者で、その、なんていうの、販売と関係ないところで、こうやって紹介していただけるってやっぱり強力なんじゃないかなとは、思いますね。
確かに。やっぱり、YouTube 協力ですよって、いう方もいらっしゃいますし。
そうですね。
なるほどね。まだまだちょっと私もね、そこまでちょっとピンとこない部分もあるんですけど。でもやっぱり、ああ、これからちょっと、ね、今まではその、じゃあ、プラットフォームの中の広告どうしようかとか、ランディングページどうしようかとかっていうのがほとんど、まあ、ね、まあ、そこをやってから、だと思うんですけど。まあ、
そうですね。
ね、そこをやった次の、その施策として、戦略として、はい、ね、武器を一個そこに持つみたいな。
そうですね。YouTube。ね、
その武器を持ったら、もう、みたいな。
そうですね。
それを持つと持たないと今後変わってくるかなっていう感じですかね。
そうですね。まあ、ね、まあそうですね。持っといた方がいいですよね。多分今後、ね、その、大手がどんどんこのネット物販に入ってくるような気がしてて、なるべくこう、やられないようにこう、根っこを張っときたいですよね。
そうですよね。
だから、ブログも、僕がブログ書くわけじゃないですけど、アフィリエーターさんにブログを書いてもらうみたいなのも
減って
ますね。
はいはいはい、ああ、やってるんですね。
いや、いや、もう、本当はもっと前にやらなきゃいけなかったんですけど、やってますね。
なるほど。
はい、やってます。
へ
ぇー。ですかね。な感じですね。
今年は YouTuber とのコラボで。
YouTuber とのコラボ、そうですね。何本か作っていただけたらいいな。まあ、そんなたくさん作ってなくていいんですけどね。2、3あればいいと思うんですけど。
ちょっと、あれですよね、その1本目でどう、こう、反応あるか見て、ちょっといろいろ考えたいですよね、その次の
動き
の、
ね。そうですね、そうですね。まあ、まあ、ないよりある方が絶対いいんで、作ってこう、損をすることってほとんどないと思うので、まあ一回テストしてみたいなと 思ってます。
面白そうだな。
そうですね。
ね、
うん。実験ですね。
実験ですよね。
実験実験。
うん。
まさに。
じゃあそのね、結果が出たら、
そうですね、また。
ね、どっかの機会で、教えてもらえる。
ね、またもしかしたらその、
あ、コロナ落ち着いてね、どっかで集まれる機会があったらね、ぜひとも。
確かに、ね、そうですね。もうワクチン打つしかないですかね。
ですよね。それしかないんだろうな、もう。
ね、もうワクチン打つしかないんでしょうね。打ちたくないですけど。ないけどな。
ああでもうちの親はね、もう2回目打ちましたよ。
あ、本当ですか？
うん。
なんか、どうなんですかね。ワクチンの話でいいのかな。ワクチンどうなんですかね。
池田さんは打ちたくない派なんですね。
あ、僕、打ちたくない派ですね。それは YouTube で勉強したんですけど。
なるほど。なるほど。
なんか今のそのワクチンって、なんか昔のワクチンと違うらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。なんか、昔なんだろう、生ワクチンとか、
うん、
ワクチンの話していいんですか、これ。いいのかな、ちょっとだけ。
うん、いいじゃないですか。
ちょっとだけ、なんか昔のワクチンって、ウイルスを弱らせた状態だとか、死んだ状態で打ち込んでたらしいんですけど、
はいはいはい、
今もうなんか新しい世代のワクチンらしいんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、未完成な状態で遺伝子処方なのかな、なんか僕もあんまり詳しくないんですけど、DNA ではなく、なんか SNA かな、なんかその遺伝子がなんか完成してない状態で体を掘り込んで、体で反応させることによって、ウイルスが成立するみたいな、なんか不思議な新しい技術らしいんですよ。すいません、だいぶ正しくないかもしれないですけど。で、それって本来10年ぐらいかけて検証する内容らしいんですけど、
うん、
それを、なんですか、まあ、今コロナの、この人類としてまずい時期だからっていうので、うん、1年2年で、そのワープスピードとかでお金をかけて、こう、なんていうんですかね、開発したやつなんで、検証は取り切れてない、
うん。ああ、うんうん、取れないでしょうね、だってま
ず。そう、うん、10年とかかけて本当はやれる、
うんうん。
それができてなくて、
うん、
で、今のそのワクチン打つっていうのは、それを打つ。検証がきちんとできてないものを打つ。で、あとまあ何年かしていったら多分今のその、それまで旧兵器だった、生ワクチンみたいなやつのコロナ版ができてくるんですよ、また。そのうち。そうなったらその時でもいいのかなと思ったりとか。詳しくはあっちゃんの YouTube 大学を
それはあっちゃんが言ってたんですか？
あっちゃんが言ってました。それも本の内容から抜粋なんで、多分元となる本の内容はあると思うんですけど、YouTube で
使ってるんだ。
そう、使ってるんだよな、YouTube。
なるほどね。
まあ、それをね、聞いて僕はワクチンをとりあえず打ちたくないというスタンスを決めましたからね。まあ、ね、そういう意味で、まあね、購入を決めていただけるお客様もいらっしゃるので、思ってますけど、
ね。なるほど、なるほど。
はい、
ああ、なるほどね。
はい。かな。こんな感じですかね。
なるほど。じゃあ、ワクチン打たないですね。
迫られたら打ちます。それまでは、はい、我慢したいですね。
いや、でも、
うん、
そういうのってやっぱり判断するのって大事じゃないですか、でも自分で。
そう、大事。そう。大事ね、
ただなんていうの、怖いから打たないとかじゃなくて、
うんうん、
ちゃんとこう、ね、理由があるわけで、池田さんの、
その
情報を得た、その元になる情報を得て、で、
そう、う
ん、自分なりに結論付けたのがそういう打たないっていうことでしょうから。
そうなんですよね。
うん。
うん、
それは、ね、まあ、尊重すべきだことだと思うんですけど。
そうですね。その、うん、なりせんせい、その判断するための情報は必要ですよね。
うんうん。情報は必要。うん、必要。
何でも、うん。なんかみんなやってるからするとかじゃなくて。
そうそうそうそう。
うん。
そうなんですよ。結局、ね、やっぱこういう世の中になってるから、
うん。
ね、どんどん今、ワクチンって進んでってるじゃないですか。
はい、はいはいはい。
ね、別に私はその打たないとかっていう全然そんな思いはなかったんですけど、やっぱり、
うんうんうんうん、
ね、そういう、ちゃんと情報を得てないことで、 なんかちょっと、気をつけなくちゃいけないんだなっていうのをやっぱ感じますね。
うんうんうん。そうそう。そうなんですね。
うん。それが思うのと、思って打つのと、ね、
何も、そうそうそう。
持たないで打つのとはまた違ってくると思うんで。
そうですね。何事もその、絶対こっちの方がいいっていう判断ってないくて、やっぱリスクとリワードがあって、それを踏まえた上でやります、やりませんは決めたんですよね。
そうだよね。だからやっぱり、これもやっぱりあれですよね。物販に、あれ、通じるものがありますよね。
そうそうそう。もう何でも一緒っすよ。
ボイトレも一緒。
ボイトレも一緒。YouTube もそう。
ワクチンもそう。
ワクチンもそう、みたいな。そう、結局。判断でしかないですからね。
確かにね。
そうそうそう。
だからその判断するのに、やっぱり、自分から情報を取りに行ってね。
そうですね。まあ、そういう意味でもやっぱりね、こういう物販のコミュニティは素晴らしいですよね。
本当です。いや、本当ですよね。本当に思う。本当に思う。
本当に思う。
うん。
そうですね。うん。
本当に思います。ね、最新の情報も落ちてくるしね。
そう、本当に。
ね、新しいことどんどんやってくれるしね。先に行く人たちはね。
そうですね。その、鹿島さんのウェビナーって、その動画コンテンツがっていうのも、僕もだけど、まあ、そうですね、YouTuber さんにお願いするのにちょっと影響してたりとかもするんで。
あ、なるほどね。
そう、やっぱり、そうですよね。動画コンテンツが熱いみたいな。まあ、そうっすよね、やっぱりね、って思ったんで。動き出したりとか。
それは、その、なんだろう、なんとなくそれは感じてるわけじゃないですか。
感じてます、感じてました。
感じて、はい、でも、鹿島さんが言うことで、それがまた、だよなって、確信迫るわけじゃないですか。
やっぱそうです
よね。ね。今までなんとなく大事だよね、とか、みたいなね。お仲間内でこう、
ね、みたいな。そうなんですよね。
ね。
そうそうそう。やっぱり、こういうの見ると、多分皆さんやるんだろうなと思った途端にやらなきゃいけない気がね。しましたね、やっぱり。
だって普通にランディングページとか、なんかサイト見ると、YouTube のね、はめ込みされてるやつとか、もう今も普通にありますもんね。
普通にありますね。
うん。
そうですね。そうですね。鹿島さんのウェビナーはよかったっていうか、その、僕も危うく、その、なんていうんですかね、紹介動画作ろうとしてるんで。ウェビナーの中で、どういう動画を作るのがいいか。で、プロモーションムービーみたいなの作るのが、あれはお金の無駄ですね。なんか費用対悪いっすよ、みたいな。
みたいな。ちゃんと、
それ考えてたわ。
ちゃんと紹介、商品コンテンツみたいな感じじゃないとダメだってこと？
あ、多分、その、なんていうんですかね、少なくともなんていうのかな。大手メーカーさんが作ってるみたいな、プロモーションムービーみたいなのは、作るのに多分めちゃくちゃお金かかるし、時間かかるし、ただそれがじゃあコンバージョンに直接つながりますかっていうとそうじゃないと思うんですよ。で、それよりも、むしろその、僕がちょっとさっきお話ししてたような、その、YouTuber さんがその商品をレビューするみたいな、そういうやつの方が、その、聞くみたいな、多分そういう解釈でいいんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、なるほどね。
もうなんか、うちの商品こんな感じでいい感じですわっていう動画よりは、イメージムービーよりはそっちの方が効くっていうお話だったのかなと思ったんですけど。
なるほど、なるほど。なるほどね。第
三者の、そうそうそうそう。
目線でね。
売り側がいいんです、いいんですって言ってもね、お客さんも本当かいっていうのが本音なわけで。
ですよね。そう。みんな本当かいって思って見てるからね。
そうそう、もうレビューも怪しいですからね。
本当かいだよね。そうそうそう。その本当かいが、第三者が評価してたらね、YouTuber がね。
あ、そうなんかなーに変わります
よね。変わるきっかけですよね、一つのね。
そうそうそうそう。
で、その YouTube 動画が1本が2本、2本が3本ってなってればね。
あ、めっちゃ出てくるってなればね。
あ、
売れてるんだ
と思ってる。そうそうそう。そしてもなんか評価してるみたいなね。
うん。
うん。じゃあちょっともう一回楽天見てみようみたいなね。
うん。そうですね。
ちょっとのきっかけにはなりますよね。
なると思います。そうですね。そうですね。
今年はこの動画ですね。
そうですね、動画を頑張ってみようかなと。はい。持っております。
池田さん、ではでは、時間になりましたので。
ありがとうございます。なるほど。
いえいえ。はい。次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。ですね、お友達はですね、あと、はい、前回のその、さっきもちょっとお話しした、グルメオフ会で一緒させていただきました、はいはい、柳田さんをご紹介させていただこうかなと思っております。はい。そうですね、東京でよく会社に出たんですよ。メビターの、校長会じゃない、校長会だったかな。キッキニキャッチでお会いしているのは、
はいはいはい。
久しぶりにお会いしたんですけど、
はいはいはい。
めっちゃ男前になってました。で、また男前なんですけど。男前になった。まあ、それはいいか。はい。
わ、はい、かりました。
はい。
じゃあ、次回は、この柳田さんをゲストにお迎えしたいと思います。
はい。お願いします。
はい。じゃあ、池田さんの方から柳田さんにゲストに行くことをお願いします。
はいあ、はい、はい。今なかなか、東京へ行きづらい状況なんですけど、またね、行けるようになったら美味しいご飯一緒に食べていきたいです。よろしくお願いします。
はい。わかりました。じゃあ、はい、その伝言を次お伝えお伝えさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、池田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。引き続き物販の方でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。
はい。